地獄巡りで有名な温泉の町、大分県別府市。66歳の安倍晋二さんは、この町で有料老人ホームなどの事業所を運営している NPO 法人の事務局長を務めています。昭和24年、大分県宇佐市に生まれ、貧しい母子家庭に育った安倍さん。幼い頃にたびたび聞いた、生きていることが神様のおかげなんだよ、というお母さんの言葉が、今も心に響いてきます。お母さんは長唄三味線の名手で、若い頃、仕事で中国大陸に渡っていました。丈夫な体ではなかったことから、そこで金光教の新人に出会い、神様におすがりしながら、厳しい時代を生き抜いてきた人です。そんなお母さんのもとに生まれた安倍さんは、生まれてほどなく、死の病と恐れられていた結核を患い、結核菌が脊椎を侵す脊椎カリエスにかかりました。物心ついた時には、体を固定するギプスベッドに横たわり、トイレなどのほかは動くことを許されませんでした。宴会で三味線を弾いたり、竹細工の内職をしたりしながら、病気の息子を女で一つで育てなければならない厳しい現実。それでもお母さんは、この子が生きていることが神様のおかげなんだよ、と周囲の人にいつも話すのでした。安倍さんはお母さんのこの言葉を聞くたびに、死んでしまうところをお母さんの祈りによって神様に助けられたんだ、と思い、母親の深い愛情と慈しみを感じるのでした。そして背中に追われての教会参拝を重ねる中で、まるで漫画のヒーローのように、神様はいつも自分を守ってくださり、生かしてくださっているのだと固く信じるようになりました。やがて通院のために移り住んだ別府市で、念願だった小学校に通い始めます。本当は11歳、6年生でしたが、特別な計らいで、2年遅れの4年生になりました。友達と遊べることが嬉しくて、学校はこんなに楽しいところなんだと思った、と懐かしそうに振り返ります。友達と会えない休みの日は大嫌いでした。その一方で、一緒に食事をすると病気がうつるというような、心ない言葉を投げかけられることもありました。お母さんは、そんな安倍さんに、意地悪を言う人は、きっと何か心に抱えているんだよ。その辛い気持ちを分かってあげなさい、と話してくれました。安倍さん自身は、神様に守られていると確信していたおかげで、いくら意地悪を言われても平気でしたが、それからは、気の毒なこの人が助かればいいな、と子供ながらに相手の助かりを祈るのでした。時は流れ、安倍さんは東京の大学へ進みます。東京でも金光教の教会にお参りし、教会の青年会に熱心に参加しました。昭和51年、郵政省に入った安倍さんは、学生時代に教会で知り合った恵美子さんと翌年に結婚、3人の娘を授かります。やがてお母さんも呼び寄せて、休みの日などには、家族みんなで教会に参拝する幸せな日々が続いていきます。仕事では人事を担当したほか、有名人を一日郵便局長に起用しての PR 作戦や、タレントに絵を描いてもらっての絵はがき制作など、様々なアイデアを形にし、高い評価を受けました。家庭も仕事も順風満帆。そんな安倍さんに大きな転機が訪れます。53歳の時のことでした。いつもの薬をもらっておこうと、かかりつけの病院に立ち寄った安倍さんは、そこで心不全を起こし倒れてしまったのです。気がついた時には、体を動かそうにも筋肉が固まって動けず、声も出せなかったと言います。それもそのはず、3週間も意識を失ったままベッドに横たわり、ただただ眠り続けていたのですから。妻の恵美子さんに支えられての入院生活は、 2ヶ月弱にも及びましたが、ありがたいことに何の後遺症もなく、職場への復帰も果たすことができたのです。退院して家に帰った時、86歳のお母さんがほっと安心したような笑顔で迎えてくれました。認知症ながらもずっと手を合わせて祈ってくれていたお母さん、その安堵に満ちた表情は、ああ今日もこの子は生きている、生きているのは神様のおかげなんだよ、と改めてそう語りかけてくれているようでした。幼い頃の結核、そして心不全、またもやない命を神様に助けていただいたという思いは、やがてお母さんを見取る中で次第に強いものとなっていきました。そして助けられた命をどう生かしきるかということが、定年退職した阿部さんの大きなテーマになりました。ちょうどそんな頃、家族の状況や経済的なことなどをはじめ、さまざまな理由で困っておられるお年寄りを介護支援で支えようという NPO 法人が設立され、お誘いがかかったのです。声をかけてくれたのは NPO の代表で、別府時代の幼なじみでもある金光教青山教会の先生でした。事務局長に就いた阿部さんは、施設の職員たちにいつもこう話しています。利用される方々と私たちは家族です。この方々が自分の大切なお父さんやお母さんだとしたら、どんなお世話をするだろうと考えて接するようにしてください。そうすれば、心の通った介護ができるでしょう、と。今日も阿部さんは、お年寄りの人たちが我が家にいるように安らいで過ごすことができるようにと願いつつ、事務局長の仕事に当たっています。生きているのは神様のおかげなんだよ。話してくれたお母さんを思い浮かべながら。